い、第18回吉祥寺ミッドナイト6畳スタートしました。このラジオはクリエイティブ二等兵の僕しじみがお送りするバスへの雑談ラジオです。吉祥寺の木造ボロアパートをキーステーションに8アプリケーションでオンエアしております。ツイッターやってます。 ID が SHIJIMIRADIO しじみラジオとなっています。ミッドナイト6畳のこぼれ話やお便りのメールフォームもこちらにございますので、ぜひご覧ください。はーい、地味の方しじめでございます。いやー、皆さん、ご無沙汰しております。ちょっとしばらくですね、ちょっとバタバタしておりまして、更新遅れてしまいましたね。はい、申し訳ございません。世の中の出来事を話すと、なんといっても東出昌大さんが不倫をされたということでね、だいぶ盛り上がっておりますけれども、どうなんですかね、不倫。僕個人の意見を言うとね、まあそうね、まあ、イケメンな方ですしね、え、まあ、ちょっと僕とは感覚が違うんだろうなっていうのはすごく思うんですけど、ただね、ね、まあ、妻子持ちと言いますかね、アンさんという方がいて子供もいる中、不倫をしてしまうということで、ね、それは良くないなと。だって、渡辺、アンさんのね、お父さん渡辺健さんです。ですけど、渡辺謙もかつてね、こう不倫というか浮気をしてなんかね、いろいろあったっていう、そういう環境の中アンさんが育ったわけで、もうそうなってくるとね、自分の結婚する相手はもうそういうことをしない人であってほしいなっていうふうに思うことは当然なわけであってね、まあ、その中でも、不倫してしまうという、なんと言いますかね、人間というのは弱いものだなぁなんてね、思いますけれども、もう少しお付き合いくださいね。新型コロナウイルスが流行っているということで、もう今ね、もうみんなマスクをしてね、まあ、売り切れたりとかしてるなんてニュースになってますけれども、ね、僕も割と人が多いところでね勤めてるもんで、確実にもう映るのであればもう映ってる防ぎようがないんだろうなっていうふうに思ってます。うん、諦めておりますといった具合で、いろいろとね、世の中バタバタしておるんですけれどもね、もう全部どうでもいいんですよね。実はですね、本日、朝ですね、実は、このしじみ荘に小包が届きました。はい。そうですね、僕は今日寝てたんですけども、朝ね、そしたら扉をこう、ダンダンダンダンダンダンダンってこう叩く音が聞こえまして、耳を傾けてみると、しじみさん、しじみさんってこう遠くの方で、ね、こう呼ぶ声がするんですよ。で、僕ん家はイヤホンなんてありま、インターホンなんてありませんから、もう本当に扉を叩いて、僕にね何か用事ある方はもう扉を叩くか、外でしじみさんと叫ぶことしかないんですけれども、でもね、しじみさんって呼ばれることはないじゃないですか。本名で呼ばれるわけじゃないですか。何があったでしょうね。うん。で、ね、おっと思ってね、こう、出て行ったら、黒猫山とのいつものね、お兄さんだったんですけどもね、しじみさんと叫んでるので、本名ではなく、なんだろうなと思ってね、行きましたら、なんとですね、しじみさん宛てに、荷物が届いていたというので、宛名がですね、春尾さんと書かれております。今ですね、手元に、あるんですけれども、まだ私開けておりません。もう今生開封動画ということで、 実況していきたいと思います。はい、今開けています。実はですね、この何ですかね、ちょうど雑誌が入るぐらいですかね、 A4 サイズの、箱を小包みですね、今開けました。開いております。おお、なんかすごいですね。なんか丁寧に梱包されていて、中にですね、まあ、本のようなものが入っておりますね。そこの上に、2つシール、なんか袋みたいなねものが1つと、あとはベートーベンの顔が見えますね。あ、なんかポストカードみたいな、ベートーベンのポストカードみたいな、ものがありますね。ちょっと見てみましょうかね。はい、今プチプチを剥がしています。その中に本が入っております。少々皆様お付き合いいただければと。お、これはですね、これは漢字、全部漢字で書かれてます。私日本人なので、おそらくね、あの日本語ではないってことがわかるんですけど、漢字ですね。不思議だな、読み仮名がないのに読めるな。チュンチュンと書かれております。今ですね、その本の表紙には、女性の方がいて、まあそのおっぱいがでかい方がですね、裸というか、その下着姿なんですけど、雪の中ね立ってて、ダウンコートがはだけているという、あのこの世の中で一番エロい状況をですね、映っております。はい、そしてもう一つですね、なんかこの袋がついてるんですよね。小さい袋がその、もう一つのところについております。ちょっと開けてみますね。あ、シールが入ってますね。はい、サブカルレディオフェスと書かれたシールが2つ入っております。はい、2つあるっていうことは、なんかこう乳首に、両乳首に貼るとか、なんか耳とかに詰めるとか、そういう、まあ、おそらくメッセージがあるのではないかと私、思っておりますね。はい、ということで、最後の一つですね、ポストカード、ベートーベンの顔が書いてある、ポストカード、ですね、裏にですね、達筆な綺麗な字でメッセージが書かれております。はい、ということでね、ちょっとこのメッセージをね読んでいこうと思います。うん、読みます。しじみ様、この度は春尾ファン感謝祭にご参加いただき誠にありがとうございました。景品の発送が遅くなってしまい申し訳ございませんでした。チュンチュンの写真集です。かっこ、おそらくポスターもついてるかと思います。あとは中島陽子様よりサブカルレディオフェスのステッカーを預かっていましたので、そちらも同封しております。かっこ小さな黒い袋に入っています。そして共にラジオの世界を盛り上げていきましょう。そしていつか何かコラボ作品ができればなぁと勝手に思っております。今後とも変わらぬお付き合いのほどよろしくお願い申し上げます。晴れるに男、春をよりということでメッセージが書かれております。春尾さん、本当にありがとうございます。 実はですね、今の文章の内容を読ませていただいたことがほとんどなんですけれども、ご存じない方もいらっしゃると思うので、もう少し補足すると、以前ですね、2019年去年の末でしたね、春尾さんという、スプーンの配信者の方ですね、いつも仲良くさせていただいている春尾さんのビンゴ大会の、ライブですかね、に参加させていただきまして、そこでですね、私が以前から台湾の野球チームのチアリーディングの、チュンチュンさんという巨乳の方が、可愛いんですという話をしていたところ、もうね、気遣っていただいて、チュンチュンの写真集を景品にしてくれたんですね。そして今回ね、僕は見事ビンゴに当てて、それを送っていただいたという流れになります。しかもですよ、これ日本で売ってる写真集じゃなくて、台湾の方から密輸したものになるんですね。なので、日本版の日本語で書かれた写真集ではなく、台湾版といいますかね、もう本国の、ものになってるわけなんですよ。なのでちょっとね、なんかポスターが入ってるかもしれませんっていうことなので、ちょっと中身も開けてみましょうかね。はい、いや、写真集なんて懐かしいですね。僕高校生の時に AKB のね、 AKB が流行ってた時期にこう思春期を迎えていたので、当時は前田敦子とかね、大島優子とか、あとは僕ミルキーが好きだったんですよね。NBM じゃなくて NMB でしたっけ、ナンバだから、そうですね、48 の、 ミルキーさん、渡辺美由紀さんがすごい好きで写真集持ってたんですけど、今ですね、袋を取り終わりました。いいですね、袋を取るっていうのは何歳になっても楽しいもんでございますね。ページを今めくりました。おお、これは、おー、いいですね。あー、なんか雪国の中に、薄着で雪景色の中いるという、わー、すげー、これ、おー、これこれちょっと、なんだこの、この状況なんだって。おお、すごいですね。はいはいはいはい、あー、これはすごい。今ちょっとパラッとね、一回ちょっとまずファーストインプレッションを皆さんにお届けしようと思ってるんですけれども、ですね、めくっていくと途中にしおりみたいな感じでね、お、これはちょっとエコーがあれですね、ポスターが入ってます。お風呂の中に入ってますね。すごいですね。なんて言いますか、すごい乳白色の、お風呂に入ってますね、色をした。で、まあ、もちろんこうボデーが、何もないボデーが、なんで大事な部分だけ乳白色にね、湯船に浸かってるというポスターですね。これはいやー、たまらんですね。読み進めていきましょうかね。今ですね、途中から来た方もね、いらっしゃるかもしれない。これ今チュンチュンの写真集を読んでおります。台湾のチアリーダーの方の写真集です。うん、おー、すごい。これは手で隠してますね。それ以外は何もついてない状況ですね。あー、すごいですね。あー、なんか季節変わりましたね。夏ですかね、暖かいところになりましたね。うん、 ごいですね。はい。わあすごい。このなんて言いますかね、あのスーパーマリオのマリオが着てるやつってなんて言うんでしたっけ、あの肩に、かけてこうね、あの作業着みたいな、やつを裸で着てるショットありますね。いやーいいですね。うわーすごいですね。いやこれはなるほどね。最後の方にはこのねチュンチュンさんの生い立ちなんですかね、時系列で書かれておりますね。はい、あとはまあチアリーダーの方なので、まあ、そういうチアの活動とか、なんかインスタグラムみたいにこう一斉に、並んでおります。はい。というわけで、あの一通り、今パラッと見させていただきました。いやこれはエロいですね。はい、というわけで本当に春尾さん。ありがとうございます。ね、楽しませていただきます。今後もね、よろしくお願いいたします。今後ちょっと、ミッドナイト6畳、の方にもね、ゲストとして参加していただく予定も、実は僕の中で計画進んでおりますので、はい、私こそ、今後とも、ね、仲良くしていただければと思います。ありがとうございます。ということで、それでは本日のメインディッシュ、いってみましょう。へえ、大谷。いやー、マジでエロい。本日のメインディッシュは、心に余裕がないとき。あなたならどうするということで、まあね、普段は、もっとバカな内容ばかり喋っているんですけれども、実はですね、今回お便りを一通いただきました。早速読ませていただきます。ジミナーネーム隣人がモームスの慣れの果てさんよりいただきました。ありがとうございます。最近しじみさんのラジオを聞けていないのですが、いやむしろラジオを全く聞けていません。大好きなオールナイトニッポンも吉祥寺ミッドナイト2畳、ん ?3?5? まあ何畳でもいいや。とにかくラジオを全く聞けていません。聞く気になれないのです。原因は心に余裕がないからだと思っています。売れっ子ラジオパーソナリティのしじみさんは心に余裕がないときどうしていますか?釣り堀に行く以外でお答えいただけると幸いです。まだまだ寒い日が続きます。お体ご自愛ください。ということで、ありがとうございます。隣人がモームスの慣れの果てさんは、以前にもよく、ミッドナイト6畳にお便り、いただく方でして、まあ、この文章を見る限り、久しぶりにね、聞いていただいてお便り、くださったということでね、ありがとうございます。まあね、なかなか、こう、なんとなくね、まあ、モームスさんと呼ばせていただきますけれども、まあ、お年が僕と同じぐらいの年で、まあ、なかなか忙しそうということでね、なんとなく誰かは、誰なのかっていうのは目星がついているんですけれども、まあね、今回、そういう心に余裕がないということでね、はい、お便りいただきました。まあね、釣り堀に行く以外でということでね、釣り堀を封じられているわけなんですけれどもね。はい、ちょっとこのお便りをいただいて、私ですね、僕の中で心に余裕がない時にどうしているのかっていうお話を、まずね、ちょっとさせていただこうかなと思うんですが、まあ、僕もね、今、こう、ラジオをやっている時は、まあ、こうね、なんというか元気を出してやってるんですけど、まあ、結構ね普段の生活状況、今の状況とかを振り返ると、 全然僕もね、心の余裕はない時期ではありますね、割とね。ですけど、まあ、ストレス解消の一環として、このラジオを撮るっていうこともね、僕の中では、こう、その、心に余裕がない時にでも、こう元気が出るように、こういうことをやるっていう、ルーティーンの一つになってるわけですね。まあ、ちょっとね、何個かメモってたので、それをちょっと発表していきたいと思います。心に余裕がないとき、しじみはどうするのか。まず一つ目ですね。寝る。ですね。これはもう、間違いないと思いますね。なんか僕、なんか、こう、病んじゃうときとか、心に余裕がないときの原因って、まあね、90% ぐらい、睡眠不足だと思ってます。はい。でも26年ぐらい生きてると、まあなんかね、自分が調子悪い時はどういう時なのかっていうのも分かってくるので、もうなんか気分が乗らないなって時は、あ、俺は今、もう寝てないからそういう気持ちになってるんだってもう言い聞かせちゃいますね。だからもう寝れば治ると。寝てないからネガティブなんだっていうふうに自己暗示をかけると意外とね、冷静になれますね。どうしてもネガティブにこう沈んでいくときってあるじゃないですか。でもね、こう、自分でこう、今眠いからそう思っている。眠いからそう思ってるだけであるというふうにね、言い聞かせるのは一つ、おすすめだと思います。そしてちゃんとね、寝ると。で、もう一つですね、毎日触れるものの質を上げる。と書かれてますね。例えば毎日触れるものって皆さん何がありますか？僕の場合だとスマートフォンとか、あと音楽聴くのが好きなので、必ずイヤホンは毎日こう触れるものだったりとか、あとはパソコンとか、ヘッドホンとか、いろいろあると思うんですけど、まあね、なんかシャンプーとかね、なんかいろいろ触れるものがあると思うんですけど、そのものを、まあどれか一つでもいいと思うんですけど、ちょっと贅沢してグレードアップさせると、なんて言うんですかね、すごく快適になりますね。例を出すと、僕最近ワイヤレスイヤホンにしたんですよ。変えたんですよ。そしたら、今まで煩わしかったことが、2、3個減るんですよね。所作が減るというか、一つは、こう、ね、有線のやつを今まで使ってたので、それをスマートフォンに挿して、そして耳につけるわけなんですけど、もうワイヤレスイヤホンだとそれを、なんかね、ケースみたいなやつパカッと開けたらもう接続されるので、それを耳につけた時点でもう音楽が聴ける状況になると。で、なんといっても、線がないことはもうすごい快適なんですよね。なのでね、こう、電車に乗ってて、例えばどっかに引っかかって、有線だと、こう、ビーンってなるじゃないですか。でもそのストレスも全くないし、マスクをつける時もなんかマスク上にかけてたっけ下にかけてたっけ、あーもうビーンってなるじゃないですか。その煩わしさもないと。でこれってすごく心に余裕がない時にこう有効で、一つね、こう煩わしさがなくなることによって、まあ、その分違うことにちょっと心の余裕というかスペースを設けることができるというのでね、ぜひね、モームスさんも毎日触れるものの何かの質を上げてみるっていうのは、僕個人的には一つおすすめな方法ですね。はい。お次ですね。ごまだれを買うって書いてありますね。僕、これ最近ごまだれにハマってまして、なんかね、餃子とかを食べるとき皆さん醤油とね、ラー油とかをつけて食べると思うんですけど、僕ごまだれをつけて最近餃子を食べることにハマっていて、すごい美味しいんですよね。普段と違う味になって、実はね、神戸の方とかでね、ごまだれでこう食べるということでね、参考にして食ってるんですけど、まあね、ごまだれっていろんなものにね、使えるんでね、めちゃくちゃいいんですよね。で、これもね、食べ物が美味しく食えるとやっぱね、なんか気持ち的にちょっとこう元気が出るんですよね。 なのでね、こうごまだれを買う、もしくはドレッシングのね質を変えると、ちょっとね、こうね、気持ち的にもなんかこう癒されると言いますかね、そういうことがあると思います。ぜひね、ちょっと試してみてください。そしてしじみからのアドバイス最後ですね、女と書かれております。先ほどもね、冒頭オープニングで、ね、春尾さんからチュンチュンさんの写真集いただいてね、大変ありがたいんですけれども、やっぱり男の子である以上はやっぱり、なんて言うんですかね、しじみの前に、こう、オスであるという、ことがあるので、やっぱ定期的に、女の子に接する機会を持つっていうことはね、やっぱ大事だと思います、動物として。うん。なので、ね、もし、モームスさんに彼女がいるのであれば、彼女さんとね、こう、仲良く、ね、いろんなね、楽しいことをすればいいと思うし、もしないのであれば、まあ、ちょっとね、コスパというかね、お金はかかるけれども、まあ、そういう、なんと言いますかね、まあ、そういうところに行って、楽しむというのはね、ストレス解消というか、心に余裕がない時に、大事な、ね、こう、癒しになるのではないかなと思いますね。どうですかね、モームスさんね。このぐらいしか僕が思いつくことはないんですけれども、あのね、今回ちょっと僕だけではね、なんか心もとはないなと事前にこう予感しましたので、実はツイッターの方でね、募集して、皆さんにこう心に余裕がないときどうしていますかというのを募ってみました。そしたらね、心優しい地味なあの皆さんがツイートをたくさんね、していただいたので、今回ですね、もうすべて、モームスさんのために、心に余裕がない方のために、読ませてもらいます。はい。ということでね、ツイートしてもらった順に読んでいきましょうかね。はい。地味なネーム、ヨシさんのツイートいただきました。ありがとうございます。心に余裕がないときは、多少仕事を先送りにしてでも寝るようにしています。イライラした心も不安に駆られるような心理状況も、頭痛と一緒で寝て起きたらマシになっていることが多いからです。どうしても寝れない場合は高めのお菓子とか食べています。ということでね、ヨシさんありがとうございます。ね、ヨシさんはおそらく今フリーランスで仕事、お仕事されている方なんですかね。今、普段ツイート見ていますとね。ということで、ね、時間をスケジュール操作できる職業の場合は、まあね、ちょっと無理をしてでも、仕事をずらして、寝る時間を確保すると。なのでやっぱ睡眠っていうのはね、一つね、大事なポイントなのかなと思いますね。あとはね、高めのお菓子を食べるということでね、やっぱ糖分、っていうのはすごく大事ですよね。僕も、お菓子、最近ね、黒糖にハマってるんですよね。実は他のラジオのね、ラジオさんの聞かせていただいたときに、こう、疲労がね、困憊してるときに、黒糖を食うとすごく効くっていうのをね、お聞きして、それを最近実践していて、調子がいいのでね、やっぱりそういうお菓子とか甘いものを食うっていうのは一つ、いい対策方法なんじゃないかなと思います。はい。ヨシさん、ありがとうございました。お次ですね、地味なネーム、春尾さんから、ありがとうございます。心に余裕がないとき、そんなときこそ、マイペースという言葉を頭に置いて行動するようにいたします。そんな焦らずとも大丈夫、なんとかなると、自己暗示かけてますね。案外それでなんとかなってきている春尾です、ということでね、ありがとうございます。ということでね、確かになんか自分になんか自己暗示をかけるっていうのはすごく大事だと思いますね。やっぱ時間経てばなんとかなるだろうっていうふうに、今はねしんどいけど、いつかどうにかなるだろうというふうに思っていると、意外とね、大丈夫。それまでね、こう、耐えられたりするもんですから。まあね、モンスさんもね、自己暗示を、今ちょっときついけど、時間が経てば大丈夫になるだろうと いうのでね、こう対策してみてはいかがでしょうか。ねえ、ハローさんありがとうございます。お次ですね、地味なネーム、あやなさん。初めてのことですね。ありがとうございます。心に余裕がないときは、余裕がなくなった原因になっている物事を紙に書き出し、心の外に排出します。書き出してみると意外と大したことないって分かったり、対処法が見えたりしますということでね。これもいい対策方法だと思いますね。こう意外とね、書き出してみると今自分が直面している状況とかでね、整理がついたりしますよね。なのでね、モームスさんも紙に一度自分の今ね、心に余裕がない原因を書き出してみて、自分で潰せるものはこう一つ一つ潰してみるのがいいのではないかなと思いますね。はい、あやなさんありがとうございます。お次ですね、地味なネーム、花のない花屋さんから。好みのお尻のラインの女性の後を数分間つける、かっこ決して追い越して顔を見ないように気をつけるということで急にちょっと毛色が変わったぞ。まあね、これはね、ちょっと、わかるところあるんですけどね。やっぱね、女性の方はね、やっぱ、大きいですよね。こう、疲れてる時とかね。僕もね、女性の方の、やっぱ男性にはないシルエットじゃないですか、やっぱね。お尻のラインっていうのはね、なんかすごい、こう、見てて綺麗だなと思う時ありますよね。なんだこの、なんでこの話っていう感じなんですけどね。もう少し言うと、女性の、股の間に、男性には絶対できない、こう、三角形のスペースができてる方とかいらっしゃるじゃないですか、女性の方って。こう、僕はバミューダトライアングルと呼んでるんですけれども、なんかね、こう、三角形。あれはなんかね、いいなっていう、すごい思うんですよね。なんだこの、ちょっと話それましたね。それましたけれども。ね、お消して追い越してね、振り返っていけないということで、後ろ姿がすごいいい方がいても、ちょっとね、正面から見ると、ありがとうございます。失礼しますっていう感じの方もね、もうおこがましいですよ。もう何をしてるんだって話なんですけどね。っていうのもあるので、それは見ないように、こう、あくまで、こう、後ろ姿だけで楽しむというところがポイントなのかもしれないですね。はい。花のない花屋さんありがとうございます。お次ですね。地味なネーム、モブラジオ放送局、高岡さんからいただきました。ありがとうございます。心に余裕がないときは、一人旅をしています。長い道中、ぼーっとしていると、自分と向き合える時間が生まれます。美味しいご飯を食べ、観光することで、心が晴れやかになり、少しずつ余裕が生まれます。私は大阪の遊郭を訪れ、歴史を学びながら、新しい自分に出会う文字数と書かれております。なんだよ、もう、なんか、序盤良かったけどな。序盤いい感じでしたけどね。なんか2連チャンで続いてるの、花屋さんからな。と思うんですけれども。一人旅ね、僕もおすすめです。いいですよね、一人旅ね。やっぱ、高岡さんもおそらくそうだと思うんですけど、やっぱ鈍行で旅をするっていうのは結構おすすめですね。なんか電車で青春18切符とか、例えばね、買って、各駅停車で、ずっと外の景色眺めながら、こう、長距離移動すると、なんか考えることを、なんかやることがないので、やっぱなんか いろいろ考えますよね。自分がこれからどうしていこうかなとか、なんか、そういう自分に避ける時間がたっぷり取れるっていうのはすごく一人旅のいいところだなというふうに思いますね。あとは場所が変わるとね、やっぱ気分転換にもなりますし、東京だとちょっとね、息が詰まることも多いし、ちょっとね、場所を変えて、違う空気を吸ってみることで、心が癒されるというね、ことはあると思いますね。はい。でね、遊郭、ね、大阪のね、もう、変な新地だと思うんですけれどもね、まあ男たち、すべて すべての男たちはね、その大阪に向かうときにこう平新地にこう道が通ずるということでね、もうね、あのワンピースみたいにこう、あのワンピースのオープニングみたいにこうブワーって船がね、ブワーっとねこう飛ぶ平新地にね向かって行ってるわけなんですけれども、あの女性の方はちょっとわからないと思うのでね、あの一生わかんなくていいと思うんですけど、なんかね、歴史を学びながらね、そういうね楽しいことをするということでね、なんかいいですね、この花屋さんと高岡さんのこの男性ならではのこうね、こう心の切り替え方と言いますかね、僕もそういうのすごくね、大事だと思いますね、なんか偽善者ぶらずに綺麗な感じにしない感じがいいですね。さすがジミナーの皆さんですね。はい、ありがとうございます。お次ですね、ジミナーネーム極東さん。心に余裕がないとき、私はチョコをちょこっと食べるですね。チョコだけに一口目でとりあえず一旦落ち着いて、二口目から心の余白増やしていくイメージで自分の手綱引いてます。ちなみにうちのキッチンで使っている磁石も同じこと言ってますということでね、画像が添付されてるんですよね。なんかこれはしじみに対しての挑戦状なんですかね。英語で書かれる、読みますね、とりあえずね、There's nothing wrong along wrong ですかね、With me that a little chocolate won't fix と書かれています。まあおそらくですけど、まああのチョコレートをちょっと食ったところで私にそんな悪影響はないみたいなことなんですかね、今。ちょっとごめんなさいね。まあでも、チョコをちょこっと食べることの大切さみたいなのが問われてますかね。ごめんなさい。なんかちょっと違ってたらごめんなさいね。でもやっぱり、ちょっとね、自分に贅沢を、贅沢の時間を自分のためだけに、設けるっていうのはすごく、大事なことだと思いますね。あとチョコは本当に食べ物としてもね、ストレス解消の効果があるなんてよく言いますからね。まあそういう精神的な回復方法も大事だし、まあやっぱね、なんかこう食べ物とか栄養を取って足らないね部分を補ってあげるっていうのも一つ大事な方法かなと思いますね。はい、ありがとうございました。お次ですね、ジミナーネームふわりさん。心に余裕がないときは休む。美味しいものを食べたり、お茶しながら音楽を聴いたり、好きなことだけします。そんなときはスプーンはほぼ聞けていないのですが、たまにスプラジやのこさんの過去のキャストを聞いて心を落ち着かせます。ということで、ふわりさんありがとうございます。そうですね、まあ本当にね、時間をかけて、休む、そして好きなことをすると。で、ふわりさんは中でもね、スプーン、まあ、こういった音声のね、コンテンツといいますか、アプリケーションで、まあ、好きな配信者さんでしたり、ラジオパーソナリティさんの声を聞いて、癒されるということもあるみたいですね。まあ、のこさんね、のこさんという、こう、スプーンの、ね、アプリの中ではこう伝説的な、方がいらっしゃるんですけれどもね、もう本当に声を聞くだけで癒されるというね、やっぱそういう、なんかすごいなと思いますよね。こう、喋ってるだけで人を癒すことができるっていうのは一つね、才能だと思うんですけどね。僕にはそういうのは全くないのでね、こう、羨ましいななんて思うんですけどね。やっぱね、そういう癒される、癒し声といいますかね。そういうのを聞いてゆっくり休むっていうのも、一つ方法としてね、いい方法だと思いますね。はい。ふわりさんありがとうございました。お次最後ですね、ジミナーネーム焦げパンさん。心に余裕がない時にですね、涙活をします。好きなスポーツアニメを見て感動します。これが最近やっていることです。それと誰かに話すようにしています。溜め込むと良くないので、ということでね、ありがとうございます。涙活、涙の活動ということでね、されてるみたいですね。これもね、結構有効ですよね。なんかね、自分の感動するようなものを見て思いっきり泣くと、なんか泣くことによって結構ね、そういうこう、なんて言うんだろう、泣くっていうのはこう ある程度なんかね、ストレス、体に負荷が精神的にかかった状態で発生する、ね、生理的現象じゃないですか。なので、やっぱね、落ち着く、なんかね、作用というか、なんかあれが分泌される、やっぱね、みたいで。うん、なので、やっぱ泣いて落ち着かせるっていうのは一つね、すごく良い、方法だと思いますね。科学的にもと言いますかね。いいですね。あとはね、本当に話すことは大事ですよね。人に話すこともいいし、僕みたいにこうやってラジオでね、話すっていうのも一つね、すごくいいストレス解消方法だなというふうに思います。なのでね、モームスさんもね、ラジオの配信をされるのであれば、配信してね、ちょっとこう、関係ないことでも、こう、本当に好きなように喋るっていう時間を持ってみるのはいいかもしれませんね。はい。コケパンさんありがとうございました。ということでね、本当にたくさんの地味なあの方にね、心に余裕がないときどうしますかという答えをいただきました。本当に皆さんありがとうございます。モームスさんにね、届いてくれてるといいんですけどね。まあね、元気になったらまた、お便りね、送っていただければと思います。モームスさん、ファイト！ということで皆さんお便りありがとうございました。それではお次コーナーです。しじみのグルメ。このコーナーはジミナーの皆様から美味しいお店もしくは美味しいレシピなどをお送りいただくコーナーです。お便りいただきました。ありがとうございます。なんかコーナー久しぶりにできて嬉しいです。早速読ませていただきます。ジミナーネーム松本チョコさんからいただきました。しじみさんこんばんは。こんばんは。北海道で古くから伝わるギルティーな悪魔のレシピがありますのでお便りします。この食べ物をよりギルティーに楽しむためにぜひ条件を守って召し上がっていただければと思います。まず1週間のうち最も疲弊する曜日にできるだけ早くかつ軽く夕食を済ませます。そしてついつい夜更かしをしてしまうようなコンテンツに集中します。深夜空腹でこのままだと寝れないなぁという状況になります。そこで白ご飯をレンジで熱々になるまで温め、バターかっこマーガリンじゃダメですよを一かけ乗せ、醤油を一周垂らし大きめのスプーンでかき混ぜます。お好みで海苔をちぎってかけてもいいです。ご飯の熱でバターが溶け醤油と混ざり合い、カロリーという名の暴力でねじ伏せられます。今のところは日本で合法とされているレシピですのでお早めにお試しくださいということでね、ありがとうございましたね。まあこれはね、北海道から古くから伝わるギルティーなものということでね、今ちょうどねこう疲弊して早めに夕食を済ませ、ラジオというコンテンツに入り浸り、少しもうね小腹が減ったなっていうオスが一匹ここにいますので、早速ね実践していこうと思います。今ですね目の前にたまたまですかね、こう熱々の、ご飯があります。僕はちょっとレンジでチン派なので、今ですねこのご飯を、用意しました。はい、ということでね、そしてバターですね。バターもね、買ったんですよ。このためにね。はい。チューブのバター結構おすすめなんですよね。なので、まぁ、ちょっとね、一かけ分バターをね、ちょっと、こうね、こうかけていきます。うわぁ、いいっすね。そして、今ね、バターかけました。醤油を、一周垂らします。トゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥ れですね、一周かき混ぜましょうかね、はい、大きめのスプーンです。はい、いきます。はいはいはい、と、今ですね、悪魔の香りが漂ってまいりましたね。いやー、これはやばいね。はい、ということでね、混ぜ終わりました。そして海苔も買いました。これね、普段海苔あんま食わないんですよね、一人暮らしするとね。今ちゃんとこうチャックみたいなのがついてるんですね、海苔にね。便利ですね。はい、ということでね、今海苔がこうあれですね、 ASMR ですね。これいきますよ。なんかいいっすね、なんかヘッドホンつけながら海苔をちぎるの、なんかすごい気持ちいいですね。今海苔を乗せ終わりました。ということでね、完成しました。松本さん直伝の、ギルティーご飯ですね。はい、というわけで実食ということで、食べさせていただきます。エコーかけましょうかね。はい、ということでね、いただきます。うん、いやー、これはね、めっちゃうまいわ。いやー、これは、ちょっと醤油の悲鳴が聞こえましたね。いやー、美味しいわ、めちゃくちゃうめえこれ。うん、これあれですね、醤油バターもすごい美味しいんですけど、海苔入れるとマジで悪魔神って感じになりますよね。ごめんなさい、なんかちょっと美味しすぎて、ボキャブラリーがなんかうんこになってるんですけど、いやー、すげー美味しいわ。はい、ありがとうございます。これはいいですね。皆さんもね、ぜひね、日頃いろんなね、美味しい食べ物を食べてると思うんですけど、もうたまにはね、こういうなんかシンプルだけどもう間違いない王道キング、みたいなね、食べ物をね、食してみるとすごく良いと思いますね。これまたね、深夜に食べるのがいいですよね。なんかね、こうちょっとこう罪と罰と言いますかね。今ちょっと頭の中で椎名林檎の PV がね浮かんでますけどね。ベンツが真っ二つに割れてる映画で浮かんでますけれども、これはね、悪魔的に美味しいです。はい、皆さんもぜひやってみてください。松本さん、ありがとうございました。引き続きですね、こちらしじみのグルメのコーナー募集しておりますので、皆様の美味しいお店、もしくは今回のような素敵なレシピをお送りいただければと思います。それではありがとうございました。です。今回冒頭は春尾さんにいただいた写真集の開封音源でございました。本当に春尾さん、ありがとうございました。もうね、 今ね、まあ、ちょっとね、収録してるので、その間の時間とかにもね、いろいろ、あんなことやこんなことを楽しませていただきましたけれども、本当に最高です。はい。いやー、ありがとうございました。またね、イベント等ありましたら、よろしくお願いいたします。はい。嬉しいです。メインが、心に余裕がないとき、皆さんならどうするということでね、隣人がモームスの慣れの果てさんが少しでも元気になっていただければいいなと思っております。願っております。はい。そしてコーナー、しじみのグルメ、松本さんありがとうございました。ね、バター、醤油、ご飯、そして海苔を入れることによってね、もうさらに美味しくなるということでね、いやーもうペロッとね、平らげてしまいました。はい、ありがとうございます。またね、ギルティーな、ね、北海道に伝わるね、料理ございましたら、ご紹介いただけますと幸いですね。はい、僕ね、北海道行ったことないんでね、北海道の美味しい店とかもね、なんか、知りたいですね、もしあればね。はい、ありがとうございました。そして、コーナー返しのコーナー、スプーン限定でさせていただきました。皆様、毎度、コメントいただきありがとうございます。ということで、皆様最後までお聞きいただきありがとうございました。吉祥寺ミッドナイト6畳では皆様のお便り、コメントお待ちしております。今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。それでは次回もまたお会いしましょう。ここまでのお相手はしじみでした。いい夢見ろよ。ハリオさんありがとうございます。